はい、じゃあ三類型の心理学の話をしたいと思います。これはサイグラムっていうものを私がね、9年前か10年ぐらい前に200万円払って習いました。はい、ちなみにその200万円は友達だまくらかして借りました。 お金がなかった。てか10年前かな、10年前のお金がないとき、でもどうしてもそのセミナーに出たかったんで、友達だまくらかして、どうしてもセミナーに出たいんだっつって、職人時代の同期に180万かな、180万借りて参加しました。で6年間ぐらい返さないで逃げ回ってて、なんかそいつが家買うっつったから渋々返したという 最低ですよね。 という時代もありました、私もね。まあ一応20万円利子つけたけど 確かね。いやでも本当彼にはちょっと恩があるんで、またなんかちょっとご馳走しなきゃいけないなと思って、最近ちょっと連絡取ってないな、なんかね。で、まあその時に習った心理学ですね。で、心理学って何だと思います？多分いろいろな考え方があると思うんですけど、まあ今日私がお話ししたいのは分析学ですね。分析学です。まあ統計学とでもいいかもしれません。こういう人がいて、こういう人はこういう考え方でこういう行動をするだろうっていうものなんですよ、心理学。で、そう考えると全人類をね、3つに分けると分かりやすいですよ、なんですよ。怒りっぽい人と温厚な人っていますよね。あとは何だろうな、人当たりがよくいい人と人当たりが悪い人とか、あとすごい行動力がある人と、ね、奥手な人っているじゃないですか。要は心理学っていうのはそういうふうに分類していくんです。分類して、こういう人はこういう傾向、こういう人はこういう考えなんじゃないかなっていうふうに調べていくのが心理学なんです。で、それで、この三類型の心理学を私はおすすめしてます。もちろん6類型、12類型、60類型、120類型というふうに人を細かく分類すればするほど精度は上がりますよね。わかります？でも使いこなせない。 一応ね、120類型まで勉強しました。それなりに勉強しました。ただ行き着いた結論、まあ3類型で十分です。じゃあ次、心理学って何なんですかっていうのを、2つ目のものがある。これ何かといったら、心理学さっき分類するじゃないですか、じゃなくて仮説と検証っていうのも心理学なんですよ。要はこの人はこういう性格なんじゃないかな、この人はこういう感じなんじゃないかなっていうふうにまずは仮説を立てるんですよ。で、それで検証するんですよ。で、結局この仮説と検証を繰り返すことによって相手を理解できるようになって、それでそのコミュニケーションが取れるようになってくる。これがすごい重要なんですよね。要はそれが分析っていうことなんですよ。だから常にこういう感じなんじゃないかなっていうのを意識するべきなんですよね。なんでそれを踏まえて心理学をちょっと学んでいただきたいと思います。ということで、今日は、一番簡単な三類型の心理学をお伝えしたいと思います。赤、青、黄色で分けました。赤、青、黄色。で、赤、青、黄色って何なんですかって言ったら、まず赤型ですね。これは行動型、行動的な人です。次、青が考え型な人。で、黄色が感情型の人なんですよね。人間、この3つに分けるとすごく分かりやすくなります。で、行動型の人っていうのが、とりあえず行動する人ですね。何かあったらもうすぐ行動する人。あと目の前の目標に対して動きながら何かこう、何かこうしようと思ったんですけど、動いて動きながらどうしようかなっていうタイプなんですよ。それと違って、この考え方って人は納得してから行動なんで、物事の筋道を決めてから行動する、石橋を渡るタイプ。だからこの赤と青って真反対ですよね。 いますよねそういう人、うん、ちなみにこの赤の人は、衝動買いをする人です。青の人は、衝動買いをしません。きちんと考えてから物を買いますね。納得がキーワードなんで。あと赤の人は熱しやすく冷めやすいですね、はい、オンオフが、はっきりしてます。で次に、努力してる自分が好きなんですよ。努力してる自分、頑張ってる自分が好きだったりとかします。あと勘やひらめきを重視します。自分自身なんだろうな、優秀とは思ってないんですけど、俺ってすげえじゃないって思ってる人なんですよね。だからなんか気づいた人がこういうこと、おこれすげえじゃん、やってみようみたいなね。だから行動が早いんですよ。思い立ったら吉日なんですよね。なんで頑張り、行動、スピード、目標、負けず嫌い、タイミングってものを非常に重要視するのがこの赤色タイプといいます。で次です、青色タイプですね。納得してから行動です。赤とは真逆になりますね。で物事を筋道を決めてから行動する。その場の気分では行動しません、はい、でペースを満たされるのが嫌いです。要は計画性重視なんで、その計画を満たされるのが非常に嫌いですよね。でだからただしハプニングに弱いんですよ。計画通りにしか物事を進めないんで、ハプニングにすごい弱い人が多いです。情報収集、分析、知的好奇心、冷静さ、思考、納得っていうものがキーワードですね。要はその、筋道を立てるためには情報が必要ですね。だから情報収集能力だったりとか、情報を理解したりとか分析したり調べるのはすごい得意です。さっきの赤の人、めんどくさいからそういうことしませんよね。青の人は、計画を立てるためにはそういうものが必要だって分かってます。なんですごい冷静ですよね。要はここの青の人ってのは納得がキーワードです。納得しないと動かないんです。赤はとりあえず行動なんです。じゃあ次、黄色タイプですね。感情型、感じ方から感覚をイメージする。これどういうことかといったら、何か、こういう目標がありますと、赤の人はあ面白そうすぐやろうなんですよね。青の人はうーんよしこうやろうなんですよ。黄色の人っていうのはあ面白そうじゃなくって、んこれをやった時に、これを達成した時に自分はどういう感情になるかな、楽しいかな。で、まあ、赤の人は楽しいじゃなくて、あ結果が出そうとかそういう感じですね。黄色の人が楽しそうとか、これをやったら私どういう感覚になるかなっていうイメージをして、目標をイメージしてから行動するんですよ。でそいつでもう一つが、これをやったことに対して他人はどう思うかな、人からどう見られてるかなってすごく意識するんですよ。こういう人、この黄色型のタイプの人は。で周りの目を気にする。であとはもう感覚とか感性とか感じ方を優先するんで、極端なのは好きか嫌いかなんです。好きか嫌いか。赤の人は楽しいか面白いとか、黄色の人は好きか嫌いか、青の人はもうそういう問題じゃなくて結果なんで、これをやったらいくら儲かるかなとか、何かプラスメリットがあるかなっていう理系的な考え方になります。なんで感情型っていうのは直感を重視するんで、第一印象だったり楽しいとか、あと居心地をすごく重視しますね。やってる時に要は嫌なことはしたくないんです。赤とか青の人って嫌なことでも計画を立てた通りやるためにはそれはきちんとこなしましょうと。赤の人は嫌だけど楽しかったら努力をする、嫌なことを克服してる自分ってかっこいいなって意識なんですよ。黄色の人はもう嫌なことは嫌だ、好きなものは好きって意識あります。あとはもう雰囲気とか開放感ってものを重要視しますね。要はバランス感覚が重要なんです。要はこの黄色っていうのは赤の青のちょうど間のバランスなんですよね。面白そう、楽しそう、辛そうっていうこのバランス感覚をすごく重要視してるのはこの黄色になります。でこの赤を黄色なんですけど、誰しもあるんです。強いか弱いかなんですよ。要はだいたい赤 50%、 黄色 30%、 青 20%、 5対3対2なんですよ。 5、3、2の間でどれが5でどれが3でどれが2かっていうふうに意識していただきたいんですよ。でちなみにこれその日の体調によっても変わります。あくまでも傾向性なんですよ。1年を通してどちらかっていうと私は赤が強いななんですよね。どちらかというともう俺は青の方が強いなっていう意識で構いません。その時その時によって全然変わるわけなんです。ただし傾向性なんです。傾向性、確率とかバランス的なもの。じゃあ例えばね、赤青黄色もうちょっと分かりやすく説明させていただくと、じゃあ待ち合わせ時間、じゃあ渋谷のハチ公前に待ち合わせになりましたと、友達とね。じゃあ赤の人っていうのは10時に待ち合わせだとしましょう。10時ぴったしに着くのに命を懸けます。要は1分早く着いても嫌だし1分遅れても嫌なんですよ。10時ぴったしに着こうとする意識考え方をする人は赤なんです。青の人、青の人は5分前に着くことを重要視します。しかも計画通りなんですよ。赤の人っていうのは勘なんで、例えばこっから渋谷まで30分ぐらいかなと言ったら9時半に出るんです。で途中あれなんか遅れそうとか早く行ったりとかして、10時ぴったしに着くようにコントロールするのが赤の人なんです。わかります？勘で動いて、あれなんか思ったよりかかったらちょっと走ろうとか言って10時ぴったしに、例えばあ意外と早く着くようだなと思ったらゆっくり歩くしね。これが赤の人なんです。青の人っていうのはもう最初から10時だったら、こっから駅まで10分、駅から渋谷駅まで20分で歩いて着替えてやったら、じゃあ大体じゃあ朝起きるのは1時間半前で着替えどうのこうだってって逆算式なんです。青の人は何分何分何分合計何分だから1時間前に起きよう、でも5分前に着きたいからじゃあ1時間と5分前に起きようって考えが青の人。黄色の人、ガラガラガラ、あ晴れてるよかったなんですよね。まず感覚が重要だから、まず雨降ってるか降ってないか、今日は楽しいか楽しくないか重要なんですよ。で、あなんかでも雨降ってたら行きたくないってなるんですよね。面白くなさそうだから。青も赤の人も雨降ってようが行かなきゃいけない、計画通りなんですよ。黄色の人はまず雨降ってたら行きたくないなと思うし、あと30分前だなと思ったら9時半に出るんだけど、なんかダラダラダラダラして結局9時35分とか出て5分遅刻するんですよ。平気なんです。黄色の人はどちらかというと遅れるのがごめん待ったみたいな、平気なんですよ。なんで感覚で言ったら黄色は沖縄、赤が大阪、青が東京です。感覚的に言ったらね。他にもデートを誘いましょう。女性をデートを誘いましょう。赤青黄色で誘い方が違います。赤の人当日誘って OK です。当日でいいんです。もう基本的に予定立てたくないんで、赤の人はもう例えばね、来週空いてるみたいな、空いてる間じゃあ当日さ電話するから空いてたら遊ぼうでいいんですよ。もう青の人それやったらダメです。当日に誘われるなんてもう言語道断ですよね。計画立ててんですから狂わされたくないんですよ。もう夕方5時頃に今日空いてる遊ぼうって言ったらあーってなりますからね。最低でも1週間前です。青の人誘うんだったら、黄色の人誘いたかったらもちろん当日でも前日でもいいんですけど、ねえねえねえねえねえねえみんなで遊ぼうよなんですよ。誰々ちゃんと誰ちゃん来るからさみんなで遊ぼうよみたいな、その後2人きりになったりするっていう。で、赤の人の場合はラーメン屋さん焼肉屋さん OK です。ワイワイガヤガヤです。青の人個室がいいです。落ち着いてゆっくり食べれるところ。黄色の人カラオケとかあとピクニックとか、だから青の人は映画館とかもいいですよね。個室でゆっくりのんびりだから。黄色の人はワイワイしてる感じがいいと思う。だから居酒屋さんとかいいですよね。カラオケとか居酒屋さんとか、バーベキューとかも好きですよね。 青の人はバーベキューとかあんま好きじゃないですよね。汚い、めんどくさいとか、なんか私洗い物しなきゃいけないなのかなとか、片付け手伝わなきゃいけないとか、なんかこうあれ持っていかなきゃいけないしとか言って、もし生理になったらどうしようとか、ティッシュとかなんか虫除けスプレーとか準備しなきゃいけないとか、青は余計なこといっぱい考えてめんどくさいんですよ。だからそういうのはハプニングが起こりそうな遊びは青は嫌いです。うん、赤とか黄色はバーベキューって言ったら面白いんですよ。青の人にバーベキュー行きましょうって言ったら、もう余計なこと考えたらめんどくさい、っていうか、だから赤青黄色で全然違いますね、口説き方何もかも。例えばじゃあこれが社長さんだとしましょう。私が営業マン、赤の人の社長さん、青の人の社長さん、黄色の人の社長さんによって違います、提出の仕方が。赤の社長さんに例えばコピー機を売ろうと思います。そしたら会社の100メーター前からダッシュでいく、プワーッとダッシュって、ちょっと汗かきながらもう頑張ってるイメージで、ピンポン、ガラガラガラ、社長こんにちはとか言って、社長ちょっとお願いがあるんですよみたいな、今度私の会社も最新の機能がついた最新鋭のコピー機が入りましたとかみたいな、めっちゃ頑張ってる感出すんです。めっちゃ頑張ってる。赤の社長っていうのは頑張ってる人大好きなんですよ。なぜか自分も頑張ってるから。で、社長これ私の一押しなんですよ。もう私がもう命をかけてご紹介できるもう最強のコピー機ですと。で、このいいところ資料私作ってきましたと、社長のために資料作りました、箇条書きメリットバーって書いて、デメリットも書いてある、もう分かりやすい、その1枚でこのコピーのいいところ悪いところ1枚全部分かると。で、社長今ねだったら私の決裁権があるんで、今決めていただければ特別価格 30% オフで買えますと。明日だったらもう難しいんですよ、今すぐに弱いんですよ。あと今すぐ値引きとか。ちなみにこれ青の社長にやったらどうです、めっちゃ嫌われますよね。青の社長の場合、前もってアポを取ります。で、もう時間ぴったし、もう1秒もずれちゃダメ、10時だったら10時ぴったしでピンポーンって鳴らすんです。で、社長で来たら、10時に予約した何々と申します、社長のお時間よろしいでしょうか、ありがとうございます、今日の、打ち合わせなんですけど、時間の方は、約10分取らさせていただきたいと思います。10分間で必要なものだけを説明して今日は帰れて、その後にまた社長の、判断を取っていただいていきたいと思いますので、お時間よろしいでしょうか聞きます。いいよって言って、ありがとうございます。で、今回この新しい弊社の新しいコピー機があるんですけど、こちらの方の最新機能の資料はこちらになります。分厚いマニュアル準備します。で、こことこことここって付箋書いてあるの、ここの部分だけ見てくださいと、ここが私の方では社長にぜひ見ていただきたいところですと。で、今日のところはこれにて帰りますけど、もしご興味があった場合とかのことを考えて、またこの資料見ていただいてご検討していただきたいので、来週またアポイントを取って、その時に分かんないことだったりとか、そういうところ全部私の質問を答えさせていただきますので、来週お時間いつがよろしいでしょうか。ありがとうございます。じゃあ火曜日の10時にまたきちんと来ますので、じゃあそれまでにこの資料ちょっと目を通していただいてよろしいですか。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ時間10分になりましたので、今日これ帰りますけど、お時間取ってありがとうございます、また来週よろしくお願いしますっていうことなんですよ。要は時間を置く、納得がキーワードなんで、で分厚い資料、そしたら青の人は欲しい、納得したらその資料全部見ますから、情報収集が好きなんです。青は納得して買いたいんです。黄色の社長どうするか、誰か友達に売り込んでもらいます。その社長の知り合い見つけてきて、人付き合いを重要視してるから、もちろん青的な赤的な社長のやり方でも通用するんですけど、一番効果があるのが誰々さんも使ってますよとかね、その社長の友達に、ね、この営業マンは俺の営業マンなかなか結構使い勝手いいし、何かあった時にサポートすごくいいからと、壊れたら速攻ついてくるし、俺の顔もあるからちょっと、もしコピー機あったらちょっと彼から使ってくれよ、いいんです、機能なんかどうでもいいんです、黄色の人は人間関係重視するから。 いつでも飛んできますとかね、私を信じてくださいとか、もうあれですよ、さっきの詐欺師じゃないけど、もう子供連れてきたら買っちゃいますよね。うわー子供かわいいねみたいな、よしお前から買ってやるみたいなそんな感じなんですよ。黄色の人は人間性を重視するんですよ。だからこの赤青黄色で、さっきのねデートもそうだし、もう全てのって変わりますよね。だから皆さんもう今まではきちんとそういう考え方やってたんですけど、ここまできっと意識してるか意識してないかなんですよ。これを意識することによって確率が分かります？3倍になるんですかね。何倍？青の人に赤の売り込みしてどう思います？うまくいくわけないですよね。もちろん強い弱いもあるんで、その商品って変わりますけど、この意識をもとにコミュニケーションを判断していくことがすごくいいんですよね。なんでこの赤青青赤青黄色をちょっと意識していただきたいと思います。今回この三類型のお話をしたんですけど、じゃあこの三類型相手ってどういう人なんですか知りたいじゃないですか。じゃあどうするかといったら、これはもう経験です。経験積むだけなんですよ。もう私最初の頃電車乗ってる時とか道ある時の赤青青青赤黄色こいつ黄色赤赤顔に出るんです。出ます、大体わかります。ちなみに確率としては今の私だったら半分ぐらいですね。で重要なのはまずは当たりをつけることなんです。当たりをつける。でそこで喋ってみてからちょっと軌道修正する。あれでもちょっと赤っぽかったかなみたいな。何が重要か、常に考えることなんです。相手のことを理解しようとすることがあるかないかな。今まではただポケーと皆さんコミュニケーション取ってたんですよ。じゃなくてここでこいつ赤かな、こいつ青かな、こいつ黄色かなっていう風なことを今後していただきたいんですよ。でこいつ赤っぽいなと思ったら、じゃあ赤っぽいような対応すればいいし、青っぽいなと思ったら、で例えばそれでじゃあ2時間3時間4時間半年1年一緒にいたら、あこいつやっぱ青だったなって分かってくるわけなんですよ。そしたら、あ青ってこういうやつなんだっていうのが分かってくると、顔見ただけは分かります。ちなみに身振り手振りが激しい人は赤です。例えばなんですけどね、そうなんですよ、こういう動きね、こうとかこうとか、なんていうの、こういう動きをする人は赤なんですよ。例えばね、こうとかこうとか、例えばね、ここからこことかね、こういう風になってるっていう風に手で何かを分類する人は青なんですよ。手の動きの仕方の違いますからね。こういう激しいこういう動きとかとかね、こういうのは赤だから、ってねえねえねえねえ、はいこっち来てとか言って、こっちこっちとか、こういうのは青ですよねどちらかというと黄色の人はどちらかというと身振りの方、早く来て来てみたいな可愛い系で黄色とか、あくまでも傾向ですからね、間違えてくださいよ。あとその目を見てこうやっぱ笑顔の人は黄色の人多いですよね。でこれはもう経験です、経験。そうするとなんかこう見ていくと大体分かってきますね。はい、そんな感じなんで、あとはもう自分の過去の人たち、自分の家族とかさ、仲いいとあいつ何色かなって今から意識するべきな。この三類型の心理学のいいところっていうのが、年を取ってる人であればあるほど学びが早いです。なぜか、過去の自分のデータベースを徐々に整理していくから。若い人っていうのは人のデータベースがないから、そこから一個一個積み上げていくだけじゃない、だから時間かかるんです。でもある程度経験を積んでる人っていうのは、過去の自分の人脈を徐々に徐々に分類していく、分析していくことができるから、若い人よりも数段早いです、この三類型をマスターするのに。人を見る目もあるんで、まあ要は、まあ、人生の経験値が違うっていうんですかね。だから今日私は皆さんの頭の中に三類型っていう箱を作ったんですよ。だから今後皆さんはその赤青黄色の箱の中にどんどん人を入れていくだけなんですよ。 でそれがどんどんどんどん溜まってきて、どんどんどんどんしっかりしてくるってきたら、あのコミュニケーションの達人になるんですよ、心理学の達人になるんですよ。あくまでも今日はきっかけです。これから皆さんはどんどんどんどん赤青黄色を増やしていくだけなんですよ。そしたら、あ、この人赤だなと思ったら赤の人と付き合ってくる。そしたら赤の人の扱い方が分かってくるわけなんですよ。黄色の、あ、この人黄色だなと思ったら黄色の人の扱い方が分かってくるわけなんですよ。これを私は10年前に習って、今までずっと赤青黄色をやってきて、なんとなく意識するようになって、今では無意識である程度使えるようになってきたっていう感じですね、はい、ということなんで、今日サイグラム知らなかった、三類型の心理があんま知らなかった方がいらっしゃったみたいなんで、まあ今日がスタートです。あとは自分の頭の中にフレームワーク、赤青黄色のフレームワーク作ったんで、そこにどんどん人を入れてって正確に分析をしていただければ、これが増えれば増えるほど一気に将来的にはコミュニケーション達人になるということです。